ちょっと前の花をですね、かすみ草と、また、もう、もう花は終わって、種が中にある状態ですね。それから、もうストックですね。香りのストックです。かぼちゃの方は前も言いましたけれども。はい。それから、これは園芸ですけども、この花ですね。ちょっとはっきり映らないですけども、これはですね、普通の白い菊のように見えるかと思いますが、これは一番遅くまで咲く野菊なんですね。野菊というよりも山菊ですね。山に咲くから。野原には咲いてないです。で、これは流濃菊って言うんですね。流濃っていうのは、熱帯なんかの香りのある木ですね。で、この葉っぱの香りがとってもいいわけです。近づけただけで香ってくるんですけども。まあ、菊花は大体独特の香りがあるんですけども、これは特に流濃菊っていう、流濃のような香りがあるということで、しかもこの花が野生の花としては大きいんですね。真っ白で、群生をするようになります。これは徳島県の剣山系においてもあまりないわけです。なかなかないんですけども、愛媛県の長く突き出た大分県の方に向かって長く突き出た、佐田岬半島の方にはそこら辺りだけあるうちに群生してるんですね。山辺とか垂れ下がったりして。で、そこの一部を道路際に持ってきて、山で増やして、もう20年ぐらい前か。今は自然に山の中で、咲いているわけですが、香りはとてもいいわけです。で、ちょっと、まあ、してみてくれますね。葉っぱの香り。私は毎日、この、そこまで行って、香りを、味わっているわけですね。流濃菊って言うんですね。神様はそれに花の色、形、それから咲く時期、香りですね。まあ、その花の形、それぞれの花にですね、非常にいろいろな形をとっているように、もう一つ一つですね、その個性を作って、おられるということがわかります。はい。この桜石さんがスカイプの画面に出している日光キスケですね。これ合算でずっと前に撮影したものですけども、そういう高い山にもですね、また独特の黄色い花ということですね。はい。それは今日のところ何の関係があるかというとですね、今日のところ、私を信じる者が誰も暗闇の中に留まることはないように、光として来たと。イエス様は何のために来たかという様々な表現がありますが、ここでは特にですね、光として来られたんだと。そしてその光はですね、こういった草花の中にも込められているから、そういう花の姿、香り、色、それから花の様々な咲き方ですね。非常に、かすみ草のように白い花、小さないっぱい咲くような、そういう配置。また、ゆりの大きな花が一つ、パッとこうですね、下向きに咲くと。一つ一つの形、姿も、ある意味でみんなですね、独特の光がある。何を見てもですね、目の見えない光が込められておって、その、あるいは光がその形や色やレイアウトになって表されておる。その背後には神様の光があるわけです。このような私の創造の力、変化、様々な色彩のハーモニー。ハーモニーっていうのは、ね、音楽の耳から聞こえるだけのことではないわけですね。 色合いと形、あるいは切りあるその樹の形、幹、肌、全体としてす、わーっと語りかけてくる。これも意思の響きであり、ハーモニーなんですね。視覚的にハーモニーがあるわけです。特にこの夜空の夕空を見ているとですね、雲の形、それから色合いっていうのは刻々と変化していく。その大空の風景、山々、特に海がある。そういう全体としてのハーモニーをずーっと奏でておるんですね。要はこの演奏者は神様なわけです。そういう中にもですね、自然の様々な動きの中にも、いわば光があるわけです。で、そういう光、風を受けても一種の光を感じる。光とともに風が吹いている。そういうような意味での光は、目が見えない方々も受け取ることができるわけですね。ヘレン・ケラーなんかは、そのようなハーモニー、光の、よく敏感にあったというのは書いてるのを見たらわかるわけです。ホメロスの作品を読むと、言葉が翼を持っているように感じるとかですね。実際にホメロスの中に翼を持った言葉っていう言が出てくるわけです。そういうふうに、キリストは万物を創造した。神と同じ、神と共に。ヨハネ福音書の最初にあったですね。創造されたもので、ロゴスと言われたキリストによって創造されなかったものは何もないと。みんなキリストの手がかかってる。で、キリストは光でもある。命の光である。だから創造されたものの中に、霊的に見る目を持ってすればするほど、いろんなものの中に光がその奥に、輝いているというのを感じられてくるというわけですね。だからこういう一言もですね、光として世に来たというのは非常に奥行きがあるわけです。表面的にとると、人間の形をして、いわゆる偉い人が来てですね、いろんな良いことを教えたんだ、というふうにしか受け取られない。けども、実は霊的な次元で見ると、非常に奥行きがある、広がりがあるわけです。闇のただ中に光として来たわけですね。光があった。その光そのものでもあるわけです。だから聖書の初めに書いてあったわけです。闇と、この訳では混沌と訳してあるんですけども、英訳40何種類も参照しても、混沌という英語をケイオス。日本語的にカオスと言ったりしますが、ケイオスと訳したのほとんどないんです。ごくわずかです。みんなほとんどは言語、ヘブライ語に習って、を訳してですね、東風と暴風ということなんですね。それ両方とも英語では void、vacant、formless、形もない空虚だ。ということだと混沌ということとは本来意味が違うわけです。これは日本語訳でもその混沌とは訳していないですね、多くは。で、一番最初のところですから、原文より忠実な意味を知っとった方がいいと思います。英語訳でも代表的なアメリカのプロテスタント、あるいはカトリックの有名な訳、代表的な訳でも、このところは、The earth was a formless void。ニュージェルサの場合も同じです。formless、形じゃなく、void、空虚。形もない。それから全く何もない。空虚、荒涼って砂漠のような時にもこのことは使うんですね。砂漠は何もない。それだけで。それと混沌という意味が違うわけですね。例えば今の政治情報は混沌として、世界の状況もどこ行くかわからん。どうなるか誰もわからん。どんな政治学者もみんなわからないわけです。どこが何が起こるかわからん。どんな混乱になっていくか。そしたら混沌としているというんですね。方向性も何もない。それいろんなものあるけど、全体としての方向がわからない。けれども、ここで言ってる漱石で言ってるはそういうことじゃなくて、空虚だということなんです。何もないと。そして、いや真っ暗闇だと。ですね。darkness covers the face of the deep. で、そこに、a wind from God swept over the face of the water. 神からの風がバーッと吹き渡っていたと。 というのが本来の、まあ、意味するところなわけです。で、その中に光があったわけです。現在もですね、いきり意味がわからない。全く空虚だと。虚しいと。多くの場合にですね、やはり虚しいという感じを持っている人非常に多いと思うんですね。生きる希望もない。力も湧いてこない。何のために生きたら良いかもわからない。私もかつては、このキリスト教、そしてそれ以前にプラトンの哲学を初めて知った時、やっとこれで意味がわかったと感じたんだけど、まもなくだんだんとですね、この世の終わりにどうなるかに対してはプラトンは全くはっきり答えていないし、もう一つは弱いものに対する深い共感がプラトンの思想にはないということです。一種のエリートの若い男性、教育を受けた頭に、そういう人たちが大体によって対象になっている。あの、哲学的な議論、対話にしても、それについていくだけには、それらの知的なレベルが高くないとできんわけです。で、そういうことで、また再びですね、ある種の空虚な思いになっていったわけです。非常にものの見方に関して、非常に重要な教えを私も受けたんですね、プラトンによって。それ今なお続いているわけです。目に見えるものは表面的な美しさで、本当の美はその見えるものの奥にあると。目に見えないのが本当の美だというか。そんなことは思ったこともなかったですね。目に見えるこの花とか空とか空気とか、いろんなもの美しさの背後にある本当の美だなんて思ったこともなかったけども、目に見える美は、その無限にあるものの美そのもの、ほんのわずかの一部を、まあ、いわばもらってにしないと。だから一部だから、焼いたらパッと消える。ところが、美そのものは、夜行が火事が行こうが何が起こっても消えないというわけですね。そういうふうに考えることを哲学的に考えるという、哲学的考え。その以降の全ての哲学は、そういうプラトン哲学のいわば一種の仲介だと。そこの小さな流れに過ぎないとも言われたりするぐらいですね。で、キリスト教は、それを大きく深めたわけです。深めているわけです。美そのもの、愛そのもの、真実そのものは、それが神様である。で、それが生きた形をとって、2000年前に実際に来られて、それを表された。それがイエス・キリスト様だと。まあ、そういうようなことですが、そこで、出てくるのがですね、ちょっとこの英語訳も念のために書いておきます。うん、これは今出したの今言ったことをちょっとこの画面には出しています。New Revised Standard Version、アメリカの新改定標準訳という代表的なプロテスタント大学ですね。それとニュー NJB、ニュージェルサレムバイブル。ジェルサレムバイブルというのは最初フランス語版でカトリックの代表的な訳として出されて、それが改定されてニュージェルサレムバイブルになって、それの英語版ですね。それも両方同じようにここのところ、The Earth was formless, void と。形もなく虚しいと。で、しかもダークネス、真っ暗闇、が覆っていたというわけです。で、そんな中であっても光、あれと言って本当に光がある。これはそのまま私たちの最も必要なことなんですね。世の中は誰が見ても、学者が見ても、生涯政治学をずーっとやってる人でも、経験豊かな人でも誰もわからんですね。2年ほど前にこんな状態になると誰一人予想もできなかったわけです。そういう意味ではですね、どうなるかに関してみんなわからない。虚しいもの、空虚である。本当の考えは誰も持ってない。そして闇がある。まあ、この頃はスマートフォンがあるからその闇が目の前では見るように。だけど、以前はそんなことは全くなかったんですね。で、今でもですね、あれはアメリカ、ヨーロッパという日本と深い関わりのあの国々が、すごい力を入れてる。だから日本も深い関係が出てくる、経済的にも。だから毎日大々的に取り上げているけれども、アフリカとか、 あるいは南アメリカのいろんなところでも飢餓というか、難民と逃げ出していく。シリアでも最大の難民を次々生み出してきたり。そんなことほんのわずかしか報道されない。特にアフリカの場合。非常な悲劇があって何万人、何十万程度殺害されたり死んだりした。それもほんのわずかしか報道しなかったです。ああいう報道もですね、その時々のことに非常に影響されてるんですね。世界の本当の実態を表してないわけ。これはジャニーズとか演劇、が、紅白歌合戦に、もう毎年6、7組と大変な数が何十年も出会ったと。何百名に、ひどい非常に性加害をやってきたとかいう、驚くの私も初めてジャニーズでも知らなかったわけですけど、そのぐらい引っ張りましたが、とってつもない性加害犯罪者の、まあ言ったら、の門下にある人たちだったと。そこで追ってる人もほとんど誰も訴えようなんだと。そういう意味では、みんな言わなかったことは一種の、知ってて見えなかった一種の共犯者だということになるわけですけども、悪いことしてじーっと長く見って掘ってやったら、それは一種の共犯者になる。そんなふうなことがですね、世の中にいっぱいある。非常に、まあ、オリンピックも本当に、まあ、私も前から言ってるように、象徴のずっと前からですね、巨額の金がその関係者に送られたり、あるいは20万個が明らかになったように、それ飛行機でいちいち100ものいろんなところして行って、前からの写真集めて、立派な写真集にして送ると。そんな金でするようなことで、オリンピックを引っ張ってきたと。またそれ日本の宣伝会社、電通なんか莫大な金を儲けていたとかですね。選手用紙にしても、選手用の報奨金にしても、とにかくああいう目立つものは、もう金がばっかり背後動いてる。そういうふうなのがこの世の栄光なんですね。それに対して、このイエス様の栄光というのは全く違うわけです。闇と混乱の中に輝く。いくらそのお金とか権力という渦巻いておっても、そこのただ中に輝く光だと。しかもそれは清さがある、美しさがあると。力が、永遠があると。そういう光としてきたというわけです。でこの最初の予言が創世記の今言ったことですね。闇と全くの空気、虚しさの中に光あると、パッと光が来るんだと。闇の中に光が来る。今も戦争があるから光がないのではなくて、戦争のような非常に悲惨な中にも光あれといった光がある。そこでように苦しんでる人たちの中でも、神様愛でその光を得てる人たちもおるんだけれども、そういうことは一切報道はされないわけです。歴史的に迫害の時代に非常にひどいことを江戸幕府とかやってきたわけです。長い100年、200年、300年近く。その時の実際にその非常に苦しい中でもキリストの光を見て支えられてきた人たちをおったからついたわけです。そのようにローマ帝国の長い迫害の時代の時もそうだったわけですね。今もいるんだけども、それはニュースにはならないだけのことです。テレビの報道はたくさんあるけれども、その教会で真剣に祈ってる場面を、たくさんの映像の中で見たのは、本当に1回、2回です、私。注意深くですね、ウクライナのとロシアの戦争の状況も見守ってきたけれども、祈っておる。そういう人たちがおること、ほとんど全くというと、知らせてないから、あたかもないかのことですね、そんな人たち。そんなことあり得るはずがないわけです。とにかくそういうことで、暗闇の中に留まることがないように、光として来られた。これは本当に私たちにとってもありがたい、大切なことですね。イエス様を信じたら、ただそれだけで、過去にどんな暗闇、というべき罪があっても、それを超える光がある。家族がこの犯罪に巻き込まれて、向こうに殺されて山に捨てられた。その親は本当に何年経ってももう悲しみや悔しさや恨みが消えないと言われたりよくします。 自分の大事な大事な娘になる息子をですね、そんな風にして殺されて病してて見られて、それを思い出すために本当に耐え難い。そして相手の犯人を死刑にしてくださいという気持ちばっかりですね。本当に闇なわけです。殺されたという事件も闇だから、後の残された家族もそのことばっかり思っていたら本当に闇。犯罪を起こした人もまたその家族たちも闇がずっと続くわけですね。犯罪者の家族も住むことができなくなる。引っ越ししたらまた引っ越ししたで、そこで、あれは犯罪者の親だとか言って、また折れなくなるということがあるぐらいに、犯罪者だけでなくてその家族も非常に苦しみから逃れなくなるということも読んだことがあります。そこから唯一の逃れる道はこのことだったんですね。キリストだったわけです。キリストだけはどんな闇であったことも闇の中に留まることはないように光として来られたと、これ本当なわけですね。そういうことで、パウロのような学識あった人、しかも親も金持ちだった。からこそ、ローマ帝国にお金を相当高くなあげて、ローマの市民権を得たわけですね。ユダヤ人だったけど。まあ、至れり尽くせりですね。頭も良いし、家族も良いし、お金もある。行動力もある。そんな人でも、キリストの光は見えなかったわけです。それから見てもわかりますが、学問をしたからこのイエス様の光が見えるようになると全く関係がないわけです。ますます見えなくなる人一方だから、あの時代から聖書の学者で指導的な人、律法学者たる人が、かえってイエス様を迫害して、非常に憎んで付け狙うようになって、までなったわけです。全く学問いうものない漁師、ペテロ・ヨハネ役もそうですよね。非常に神様を用いられて、2000年経っても絶えず、そういうふうに口に出されるような人になったわけです。それはこの光としてきたように、これを受け取ったからですね。それを私たちははっきり覚える必要があるわけですね。この世では学問があったり、スポーツでも能力があったりする人が、ぐーんと引っ張られて、非常にこう褒めたたられたり、テレビに行くといくらでも出てくる。でも神様の愛には何が、大谷の人がどっかの家ついて、1000億円だとか、何だとか、契約金だとか、まあ、そういうようなですね、ほんといかにも大きなことに言うけど、神様の前には1000億円もらって契約して、お金を莫大なからもらおうがなんて一切関係ないんですよね。まあ言ったら無に等しいわけです。そのようなことは神様の光を見るということは全く関係しないどころか、みんながあれすごいあれすごい歴史は最高だなんとか言って褒めたたる前に、神様のような存在っていうのは消えていくわけですね。どこに行っても賛美される。でも交通事故でバーンとどっか腕を折ってしまったり、たちまち一切できなくなるわけですね。まあ、そういう中にあってもですね、まあ、選手は、まあ、しばしばありがちな、支配的になったり、権力的になったり、しないような性格だとも言われたりしていますけども、でもサタンというのはだんだんとそういう人も変えていくということもよくあるわけなんですね。で、そこにまた悪い人が寄ってくるからです。そういうように、この世の様々なもの、権力もお金も名誉も元気も健康も、みんなこの光として来られた方を深く分かるというか、ちょくちょく関係してなくって、かえってしばしばですね、お金もない貧しい人、病気で大方寝てるような人、体に重い障害があるような人、あるいは死が近いほど何にもできない、寝たきり。そういう人の方がずっととですね、この闇の中にとどまらない光として来られたとイエス様、それ本当に深くわかると、じゃあかえってそういう人ちょっと多いわけです。この聖書の言葉っていうのはたった一言でですね、そういう無数の2000年3000年 歴史の中でずーっとこのことが当てはまってきて、本当にそうだと思うような人を生み出してきたわけです。これたった一言で持ってるんですね。信じる者は誰も暗闇の中に取り持つことはないように、光として来てくださったんですね。イエス様こそは死という力、パーンと打ち殺された終わりだと。核戦争がバーンとして全部死んでしまった終わりではないんですね。核戦争が起ころうと爆弾を落とそうがですね、殺されようが、決して壊れない永遠の命、神様の愛、そういう中に移されるだけです。人間としてはですね、自分の大事な人がこういう無残に殺したら非常に悲しみ。これはイエス様もですね、ラザロの死を悲しんでるマリア・マルトを見て、そして涙を流された。人間としてはそれはもう当然のことなんですけれども、ショックも受けると。けれども、これを超えて、ショックを受けてもらったら本当に沈んでしまう。で、生涯、苦しみや悲しみや恨みで終わってしまう人たちもたくさんおるわけです。ああいう戦争で、自分の愛する息子をですね、残酷に殺されて、生涯めちゃくちゃになって亡くなってしまった。その母親はずっとその悲しみや苦しみや悔しさが残るということはよくあることですね。そういったことをですね、致命的な大凶も癒すのが、この光として来てくださったイエス様だと。その暗闇の中にどっかイエス様を信じた、どこか暗闇の中に光が見えると。これ本当にそういうことなんですね。解決の具体的な道筋が分からなくても、何か光がちらっとで見えると。その言った言葉も、もう50年以上昔に、カール・ヒルティですね。ヒルティの本で見て初めて、あ、そうだ、というのを思った、今で思い出します。神様、キリストを信じるときにはですね、どのような暗い希望のないようなところでも、ある一点の光が見える感じが与えられた。闇の中に一点の光があると。そういうことなんですね。どこを見ても八方塞がり。八方塞がり。どこも真っ暗、希望はない。それでも、信じる目で見るときには、どっか一点の光が、どっか感じると。そしてそれをしっかり見つめていくとき、だんだんその光の回復がしっかりしたものになってくるということなんですね。で、このことは、創世記に最初に書いてありますが、いろんなところでですね、エジプトで長い年月、奴隷状態になった神の民、イスラエルの人たちが、時が来て、モーセという人を呼び出して送り出した。エジプトという大国で武力もいっぱい持っているといえば、素で何も武器も持たんでいない。これはまあ、ありえないようなことですね。当時の大国なわけです。まあ、神様はそういうふうに、誰も想像しないようなことをしなさいと。その力を私が与えるんだっていうわけです。だから、私は力がないと言ったらいけないんですね。神様が必要なら力を与えてくださるっていうんだから。私はそんな能力ありませんとか言って本来いけないことで、必要ならばですね、それが正しい良いことならば進んでいけると、神様が力を与えてくださるから。モーセが特別に大きな働きをして、歴史上最大級の人物だと言えるわけです。彼がおらなかったエジプトで滅んでしまった。彼によって引き出されて、カナンの地に行って、それからずっと後に、ユダヤ人からキリストが生まれて、全世界にその影響を及ぼしていったからですね。まあそういうようなモーセも、羊飼いとして何も武器も何もなかったわけです。それでもいけというんですから、不思議なことですね。そして、いよいよ引き出した時には、何が導いたと書いてあるかというと、ちょっと不思議な表現ですね。雲の柱。火の柱がさっきの導いたと。こんな表現を普通はしないですよね。 雲ってふわっと浮かんでる形であって、雲の柱だっていうふうな表現、まず、火。火ってのはわーっと燃え盛る感じで、柱というようなイメージとは違うわけです。で、これは、でも特にですね、非常に印象深く人々の間に残ったわけで、旧約聖書の中であちらこちらに出てくるわけです。ちょっと出しておきますが、出エジプト記、それから民数記、ネヘミヤ記とか、まあ、ちょっと出しておきます。ずっと歴史を通って、このことが流れてきたということですね。全部読む必要はないんですけども、出エジプト記の 13-21、出エジプト記の 13-21 節ですね。主は人々に先立って進み、昼は雲の柱を持って導き、夜は火の柱を持って彼らを照らされたので、彼らは昼も夜もこう進んでいくことができた。それさらに繰り返して、22節にはですね、13節。昼は雲の柱、夜は火の柱が民の先頭を離れることはなかったと。これは、火っていうのは燃えていくもんだから、柱っていうと、もう支えるドンとおるわけですね。木の柱、これ家を支えてる。そういう力強さ、不動のもの、ふわふわしてるもんじゃないと。わーっと燃えて終わるんじゃない。そういうしっかりとしたものっていうふうに見て、地に足がついてるっていう感じの、そういうイメージを持って、雲の柱、動かない雲。そしてその雲の中に、今の現代のものは、あれは小さな水滴の集まりであって、ただそれだけのものだ。あんに全部分かったように思ってしまうんですが、この当時の人たちは雲、中に神様がおられる。雲の中からモーセにも語りかけた。あるイエス様に対しても高い山に登って、もうじき十字架で殺されるという時に、雲の中からこれに聞けと。これは私の子だと。そういうふうに、雲というのは現代人と全く違ったイメージを持って受け取られていたわけですね。再臨のイエス様も雲の中にあって、雲の上に乗って、両方の表現が福音書にもありますが、神の力のシンボルでもあるわけ。火は明かりを照らす。暗闇を照らす。ここに光というのがあるわけです。そして悪の力も滅ぼすと。その火が燃えてパッと消えるんじゃなくて、柱というのはしっかりしたものとしてずっと導いたというんです。そういう意味でですね、砂漠地帯でもう死ぬかわからない。全く何もない。そういう虚しさ、空虚さと危険のただ中ですね。先どうなるかわからん。そこに火の柱。が、明かりとしても、悪の力を焼き滅ぼす力としても、絶えずしっかりとあって導いていったんだと。でもまあそういうふうにあるわけです。で、新約になったら、まあ光っていう側面は、最近はっきりと出てくるところですね。ですから、この、マタイの福音書の最初のところにも出てくる4章のガリラヤで伝道を始めるという時もこれまさに光だったんだと。4章、マタイの4章の16節ですね。17。イエス様が福音を伝え始める時、これはまさに闇の光として来られたっていうことが、ここにも書かれてあるわけです。4章の、また4章の16節ですね。暗闇に住む民は大いなる光を見た。これだと平行法で一緒、同じこと同じこと。死の影の地に住む者に光が差してきたと。その時から方向転換。メタノエオですね、メタノエイテ。これは繰り返し、の意味をこもってるんですね。現在命令形ですから。方向転換し続けなさいと。 天の国神様のご支配、すぐそこに来てもうあるんだと。現在完了で近づいてもそこにあるという意味がある。イエス様はそうなんですね。まあ、こんなふうにイエス様は愛のお方だと。不思議な力を持ったお方だ。ということを今総称して、この光としてきた。確かに光っていうのは太陽の光を見ても非常な力あるですよね。地上のほとんど全生物はその太陽の光によって生きているわけです。光がな、直ちに冷え込んで、氷点下遥かに下がってしまって凍りついてしまう。それ以前に光がなくなって、光合成もできるから全部また、植物も枯れて食べるものもなくなる。温度も冷えるし、真っ暗闇、行動もできない、食べ物もなくなる。太陽の光はエネルギーを伴って全部の地球上の生物を支えているわけです。目に見えるものをですね。だから心をどれほど支えているかというと、太陽の光いっぱい受けても心はしっかりするとは限らないですね。自らの命を絶つ人はたくさんおる、何万とおるわけです。戦争なくても何万もおる。それは、まさにこの霊的な光が見えなくて真っ暗だから、しかも虚しいから、もう死ぬほかはないと。どれほどの闇が立ち込めていたか、それは言葉で言えないほどだったわけですね。誰にもほとんど言わないで。本来なら動物でも絶対何十メートルか飛び降りたりしないわ、恐怖で。本能的にすごい後押しされる、すごいですよ。それを飛び降りたりするというのは、どほどのこの深い闇が襲わなければそれはできないことですね。だから、太陽の光を受けるってだけは心の中まで差し込まない。大概の場合はそうですね。だから、それと別にですね、霊の太陽たるキリストの光を受けないと、本当に生きていけないということです。そんなんなくても元気でやってるぞ、と。人は、死が近づいてくるに従って、元気もなくなっていくんですね、ほとんどの場合。一人きりになる。それでも元気でやってるぞ、と。言えるだろうか、と。周りのお友達もみんな死んでいき、自分も病気で動けなくなって、心から話せる人も誰もいない。そういう独居老人が非常に大都会でも田舎でも全国的に増大しつつあるわけです。そこに一番必要です。それさえあったら、たった一人でやってもいけるというのはこのイエス様の光ですよね。イエス様の光があったら、ただ一人になっても不思議と支えられていける。ペットと友達になるっていう人もおるけど、ペットなんて飼わせてくれるとこだってないし、ペットは世話せないからです。世話する気力もなくなったらできないわけです。糞尿の世話と毎日せないと、これはある程度元気でなかったらできないですよね。イエス様という光は、全くこちらから一緒に世話するとか、ご飯がいる、あるいは何かいらないわけです。立派な人で全然なくったって、有名でも何でもなくて構わない。そういう意味では、この光は本当に、今のような、これから先、ますます必要になるんですね。たとえ戦争があっても、この光を止めることはできないわけです。心から求めたら、ただ中では前に、引用したように、ドイツ軍の実際に、すぐそれにバーンと爆弾を追ってきてる。で、その時にはまた怪我したら、覚悟もある。そんな塹壕の中でも、祈りの壁が取り巻いてる、というように、そしてピアノまでこの塹壕まで持ち込んで弾くと。そんなことですね。で、クリスマスの時に神様の愛を忍ぶ愛、絵を描いたりするということですね。はい。そういうことで、イエス様はこのようにして、この一言を今日はですね、あとありますけど、これはまた次のことにして、そこの一言だけでもはっきりと思ったら本当に他はいらないぐらいですね。イエス様は闇の中にとどまらない光としてきた。で、その光の中に最後に言ってきますと、 自分たちが暗い思いになるのは過去にいろいろな罪を犯してきたと。それを思ったら、心がなんかしぼんでくると。これは誰でも大なる勝利にあるはずです。ある人に冷たくしたと。ある人に適切な言葉を行動しなかったと。そんなことはいくらでもあるはずですね。精神的に幼稚だったから。あるいはお酒を飲むして悪いことした。あるいは仲間悪い友達誘惑していじめた。ある犯罪行為をしてしまった。そんな人もいっぱいおる。日本大学ような7万8000人膨大日本大学生おった。まあ悪がいっぱいはびこっとったというんですね。でも大きになるとそういうには悪いものがいっぱい芽が出てくるわけです。でもそういう人でも、もし、だんだんと、年が経って人になったら、アメリカンフットボールができたが、優勝者関係ないわ。孤独、寂しさ、誰かの見捨てられる。そういうことが起こる。まあ、そこででもですね、イエス様を信じたら、過去の悪いことをした罪があっても、罪の許し、あの十字架を仰ぐっていうのは、それも本当に光なわけですね。十字架が輝く。神様の愛、キリストの愛を示して輝いていくと。十字架そのものが光であるからこそ、ずっと十字架はキリスト教の象徴としても掲げられてきたわけです。そして罪許された人は、ある意味でも過去の悪いこと、罪に縛りから解放された。で、新しくされたんだけど、それさ、徹底して死んだものをも生き返らせる、あの復活の力。これ本当に光なんですね。永遠の命という光としても来られたわけです。はい。そういうことで、この一言私たちはですね、信じるだけでいいんだから、十字架のあの犯罪にもそうですね、ずっと悪いことをしてきたので、ああいうふうに、みんな晒し者にして、ちょっと同じように十字架で食いつけられて、深い苦しみ、重い苦しみを持ちながら死んでいったけど、そこでイエスを仰い、イエスを信じたわけです。そこで復活のイエス様が見えてきたって言うんですね。だからあなたが神の国に帰るときにはって、復活するって、弟子たちすらそんなことを信じられなかったのに、早くも信じた。それ光が差してきたからですね。はい、今日そのことを特に覚えて、進ませていただきたいと願って、本当だけ。頭に行くようになるんですけども、そのようにしました。以上です。